はい、それでは、
今日は第1サムエルの18章になりますね。18章。前回の学びが、このダビデの、なんていうんですかね、記念となるというか、この神様のこの歴史の中で、非常に大事なところ、その出来事を見ました。それはゴリアテとの戦いになるわけですよね。その小さな少年のダビデが、石を持って、そして、この、巨人であり、かつ、武器を持っていたゴリアテに対して、主の御名によって戦ったという、その出来事というのが、神の国とはどういうところなのか、ということをはっきりと表してました。ダビデの詩篇の中に、あるものは馬を誇って、あるものは戦車を誇るが、私は主の御名を誇るという言葉があるようにですね、私たちが、この知っている神の国というのは、このような霊の国なんだと。イエス様は、この世のものではない、私の国はこの世のものではないと言われましたけれども、その霊のものであって、そしてそれは物理的な人間の国を凌駕する、それを徹底的に破壊することのできるその国であるということを私たちは見ることができます。ですから、このダビデを通してですね、この私たちはこの神様の思いを知っていくことができるわけなんですけれども、このダビデの心、彼はですね、神の心にかなったものって言われましたね。もう一回英語で、英語を直訳するとですね、神の国を追い求めている人って言ってもいいでしょうかね。そのような心を持っていたわけですけれども、ですね、時はペリシテ人との戦いになっているわけですね。で、そのペリシテ人がイスラエルに約束された神様の土地を侵略しているという状態はあってはならぬことなわけですね。神様の約束を阻んでいる存在なわけですね。今で言ったらサタンですよ。今で言ったら神は全ての人を救うことを望んでおられると、書かれている、願っておられるにもかかわらずですね、それでも神へのキリストの栄光を見えなくさせている、その不信者に働いているこの世の神の霊なわけですよ。それに対する非常に大きな怒りをですね、彼は持っている。もうそれが中心となっていて、このお兄さんにですね、このお前なんでこんなところに来たんだ、生意気なって言われてもですね、そんなこともですね、なんていうのかな、愚に介さずっていうのかな、なんていうのかな、もう全然、意に介さず、すみません、ありがとうございますね、日本語はちょっと、ありがとうございますね。もっとここを勉強しとけばよかったっていつも思ってるんですけど、ここを嫌いだったんですね。そして、意に介さずですね、そして、彼はですね、ただそのことだけを思って、戦ったわけなんです。人の称賛であろうが、人の批判であろうが、彼にとっては、嫌な気分にはなったでありましょうけれども、彼がそれによって、この振り回されるということはなかったわけなんですね。で、それで、ダビデが、ペリシテ人の首、ゴリアテの首を持ってサウルの前に現れたのが、この17章のこの最後の、この部分に なるんですね。で、サウルとこのダビデが話した後の話から、今日は入っていきますが、ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことは全ての民にも、サウルの家来たちにも喜ばれた。まず、ヨナタンの心がダビデに結びつき、そしてヨナタンはダビデを愛し、自分のように愛し、その愛している現れが契約を結ぶことと、かつ彼が自分の上着、鎧兜、武具を、武器を与えたと。 いう内容になるわけなんですけれども、ヨナタンが、ペリシテ人と戦った時のことを思い出してください。その時にもう私たちは学びましたが、すでにサウルはですね、自分が王の権力の座に居座っていて、神の戦いを戦っていなかったということを見ることができました。自分は座っていて、他の兵士たちはもう本当に恐れに満たされていた時に、ヨナタンと道具持ちが出て行って、そして、少人数であっても大人数であっても主が戦ってくださるのであればそれは関係ないことであると言って、彼は勇敢に出て行ったわけですね。そこでも彼は信仰によって踏み出したわけなんです。神様の約束がある人にとって、今ここで私は踏み出しても神が味方しておられるかもしれないという信仰を持ってですね、そして踏み出すわけなんですね。でそこで繰り広げられてました。サウルはですね、自分が、ペリシテ人に打ち勝つまでは、食べてはならないっていうですね、変な誓いをさせてですね、とにかく自分の権威の掌握の中に、自分の支配の中に入れようとしたことに対して、ヨナタンは神に支配され、神に導かれ、そして自分がまず最初に出てって、そして神の戦いを戦い、神が勝利、大勝利を与えてくださったわけです。それをもっと大きな形でダビデがやり抜いたわけなんですよ。ですから心が結びついたわけなんですね。ダビデは愛された人です。名前が愛されたものという意味ですね。ダビデの名前のもともとの意味が、彼は愛されていきます。この面白い話をイスラエル建国物語についてですね、本で読んだんですけれども、イスラエルの建国した人といったらもう必ず覚えてくださいね。ベングリオンという人ですね。皆さんが空港降り立ったらですね、もうなんか全てイスラエル旅行に行くみたいに話しますけれども、空港降り立ったらですね、ベングリオン空港と言います。イスラエルを作った人です。ものすごい素晴らしい人ですけれども、あまり知られてない人はですね、ベギンという人がいます。後でリクード党の今の、ネタニヤフの、リクード党ですねを始めた人ですね。彼がこの繁栄組織、繁栄っていうのはですね、イギリスのレジスタンスですね、抵抗組織をですね率いたですね、人であるわけですけれども、こういうふうに言われますが、この、ベングリオンはですね、国民に尊敬された人であると。けれどもベギンは国民に愛された人である。尊敬されるというのも素晴らしいことですが、愛された人である。その人々の心を知っていて、そしてその心をなんか作り出していくっていうかですね、そういう人であったと言われています。で、そういう人はですね、あまりこの外に出てこない、このイスラエルを作った人とベングリオンっていうんだけれども、このベギンっていうと、まあ知ってる人は知ってるけれどもっていう感じですけれどもね。ですから今もそういうふうにダビデが愛されていくところを見ていくわけなんです。でこれがですね、もう一度思い起こしてください。いいですか。まずこれはキリスト者が求めていくべき、この神の国を求めていく、神の国とその義を第一に求めなさいという言葉がある。そして今度はダビデの子であるキリストご自身を表しているんだよ。キリストはどのような政治をとっておられるのか、キリストはどのような支配をしておられるのか、人に愛されながら引っ張っていくんですね。人に愛されながら引っ張っていくんです。そして今ヨナタンが、この契約を結んだと言います。同じように私たちはキリストにある新しい契約の中に自ら入っていき、キリストを愛し、キリストにあって全てのものを捨てていく、自分の冠をある意味で捨てて投げ出して従っていく存在になっていくわけですね。で今ここでですね、着ていた上着を脱いでとあります。ヨナタンは長子でした。長男でした。彼は サウルの後継ぎになる人であります。そしてこの上着を脱ぎ捨てたというのは、つまりはあなたが油注がれたイスラエルの王ですということを表したに他なりません。これすごいことですよ。人間の国、今ある国はサウルが政権を取っているんですよ。そしてヨナタンがその王子なわけなんですよ。にもかかわらず彼はダビデにその特権を差し渡したんです。以前ですね、ずっと昔にヨセフに対してヤコブが、この長服をですね、袖付きの長服を、与えたということは書いてある。あそこでもですね、長子の権利を表していたんですけれども、同じように今ここでヨナタンが渡しているわけなんですよ、ね、ここにも神の国が現れていますですね。ヨナタンは先に立つものでしたけれども、彼はそれを譲ったんですね。ダビデは末の子でした。油を注がれるときに呼ばれもしなかった羊飼いの小僧でした。けれども彼に渡されていくんですよね。その特権が渡されていく。そしてヨナタン自身がそういうことがもう何の意味もなさなかった。人の力であり栄誉であるとかそういうものが何の意味もなさなかった。神に満たされていた。ダビデを通して神を見ていたということがここからわかるわけなんですね。で、5節にサウルがですね、彼を戦士たちの長としたということで、ものすごいこの昇進がここで与えられているわけなんですね。もうまさに王の中におけるまあ、いわゆる将校ですね、将校の地位が与えられて、そして全ての民にもサウルの家来たちにも喜ばれたと。ですからイスラエルの一般民衆、またサウルの家来の中でも愛された人となっていったわけなんです。で、次にダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったと。今女たちがですね、歌を歌っています。で、これがイスラエルのすべての町々からとありますから、まさにこれがですね、ダビデとサウルの歌がですね、ヒット曲になったわけですよ。ですね。そして歌った時に、サウルが千を打ち、ダビデが万を打ったということで、サウルも成果を上げているけれども、ダビデはさらに大きな成果を上げているということで、ここでサウルが非常に怒り不満になったと。ここにいかがですか皆さん。サウルのこの姿ですね、指導者として無能ですね。無能です。自分の部下が自分よりもさらに良い成績を上げていることに対して不満に思う、怒るという状態なわけです。で、ここでサウルを私たちはもう学んできましたね。サウルの問題をもう一度おさらいしますと、彼には神との関係がなかったか希薄だったかなわけなんです。ここが根本です。 謙虚になるということは神に出会うということです。これから離れては人間の謙虚というものは、サウルはそういう人でした。人間的に謙虚な人だったんです。瞬く間にそれは、高慢へと変わるんです。心の貧しいものは幸いです。なぜならばその人は天の御国はその人のものですと。イエス・キリストご自身に出会うことによってその人の高慢は打ち砕かれるんですね。ちょうどペテロがですね、イエス様の前で、私は罪人です、私から離れてください。イエス様に出会ったことによって、物理的だけじゃなくて、その本当のイエス様のそのご性質を持ってですね、栄光を持って出会った時のその、なんていうんですかね、もう私はダメだというですね、その悟りですね。でこれがない限り、無理なんですね。で彼はにもかかわらず、その自分が神から退かれたということが分かっているにもかかわらず、退けられたということが分かっているにもかかわらず、そこに執着したと。そこから出ていくことさえもが恐れていた。でこれも書いてます、イエス様が、私のために命を失う者はそれを救いますと。けれども命を救おうとする者はそれを失いますとですね。彼は自分の命を救う、命って言ってもその物理的な命、肉体の命っていうんじゃなくて、今言ってるその精神的なものも含めた命ですよね。でこれがこのここに現れているわけなんですね。そして11節、その翌日神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いていたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。はい、これ、覚えてますか。サウルが退けられた後に主の霊がサウルを離れたということがありました。16章の14節にですね、ダビデがこの油を注がれて、そしてダビデにこの主の霊がこの下った後にですね、サウルから主の霊が離れて、そして悪い霊の影響を受けるようになっていったわけなんですね。で神からの悪い霊と書いてあります。これも説明しました。私たちはですね、普通にしていれば神の守りがあるんですよ。自分も考えないように神の権威をですね、自ら意図的に拒んでいく人は、サタンの影響、もろ影響、そのもろその影響の中に入っていかざるを得ないわけなんですね。でそれでこの狂いわめいたとあります。これとても良い訳ですね。予言したとも訳すことができるんですけども、予言じゃないですね。狂いわめいた、なんかわかりますよね。今簡単に言ったら、今言ったら精神病ですよ。精神病ですよ。私はだからこれは全て悪霊のせいだとは言いませんけれども、日本においてもですね、まあ、どこの国もそうですけれども、一人でなんか喋ってる人いますよね。全てが悪霊だということを決して言いませんけれども、この神の御霊の中に導かれた人はですね、たとえそういう病を持ってたとしても治りますよ。で今このようにしてわめいているところで、なんとダビデはいつものようにことを手にしていた。ダビデは謙虚な人です。彼は油を注がれた時にも、またペリシテ人と戦って大勝利を収めた時にも、全くそれに動じることなく、高ぶることなく、いつもと同じ奉仕をしていたわけなんです。ですね。そしてなんと槍をサウルが投げつけました。でダビデは身をかがめましたが、ここですごいのが二度もと書いてます。一度槍が飛んできたらですね、自分を守るために、まあ、逃げるか、あるいはこうやり返すかですね、してもおかしくないんですけれども、彼は決してそういうことをしなかった。 はい、ここから徐々に徐々に始まっていきます。これからダビデの生涯が始まっていくときに、この第一サムエルの最後、いや第二サムエルの前半部分まで、彼はサウル家に対して一回も手を触れませんでした。ただ一回も手を触れませんでした。油注がれたものに手を触れることはできない。ここがですね、私たちがキリスト者というのを勉強することができるんです。すべてのものは神から来ている。すべての権威は神から来ている。たとえそれが悪によったとしても神から来ているんだ。ヨセフもそうでしたよね。兄弟はヨセフに対して悪を図ったんですけれども、神はそれを、イスラエルの救いとしてくださったということを言いました。まあ、彼はですね、状況的にですね、それを歯向かうことはできなかったわけですけれども、けれどもこれを受け入れていくということは実に難しいですね。けれども神は、ダビデはそれを神から来たものであると受け入れていく、なんて言ったらいいんでしょうかね、礼拝者って言ったらいいんでしょうね。礼拝というのはですね、自分の意思を下ろすという意味です。自分の意思を下ろすんですよ。礼をするだけじゃないんですですね。昔は天皇に対して90度ぐらいですね、お辞儀をしましたよね。でもですね、なんか天皇制とか何だかって言ってますけど、ヨルダン行った時はですね、私はですね、いやー、なんか天皇ってある意味でかわいそうだなと思ったんですね。いや、すっごい崇められてますね、フセイン国王というのは。フセインじゃなくて今アブドラ2世ですね。本当に崇められてますね。いろんなところに肖像画があってですね、王っていうのはこういうものなんだと思いましたね。おそらくタイに行ったら同じ印象を持つでしょう。タイでももういらいとら至るところにあってですね、で昔は違います。もっとすごかったんです。昔は霊じゃないんですよ。ひれ伏すんですよ。ひれ伏すっていうのはどういうことか、寝そべるんですよ。そして黙示録の4章を読むと、24人の長老たちは自分の冠を投げ出してる。もう全てを明け渡してる。つまり意思を落とすということ、意思を下ろすということですね。もうここから見ることができます。辛いですよ。今こうやって私話してますけれども、戦いですよ、葛藤ですよ、嫌ですよ。でもそれを下ろすのは嫌ですよ。やっぱ自分の意思通したいですよね。でもここにキリストが形作られてきます。キリストは神の身分であられたにもかかわらず人となられたですね。そしてどこまで従順になられましたか。十字架の死に至るまでしもべの姿をとられたわけです。でサウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。この言い回しがですね、これから何回も続いてきます。サウルがダビデを恐れていると。なぜか、主がダビデと共にいると。で、今度はサウルから離れたと。ですね。これが続いてきます。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動していた。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主は彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。サウルの策略が始まります。操作が始まります。まあ、この前ですね、私サウルのことを説明しましたが、サウルってどういう人かって言ったらですね、今で言うとですね、現代用語で言ったらですね、パワハラですよですね。職場の上司がですね、パワーハラスメントするじゃないですか。非常に自分に自信のない人ですね。そしてもう言葉巧みにですね、その人をこう虐げていくというか、心理的にですね、そういうことを非常にこうやっていくタイプですけど、まず最初にやったのはですね、自分の元から話したんですよ。千人隊の長、だから格下げしたんですね。格下げしました。ところが彼の意図に反してもっと状況は悪くなんですね、サウルにとって。大勝利をダビデが収めることによって、さらにダビデの方がもっと この、まあ、格が上がるって言ったら変ですけれども愛されていくわけなんです。で、興味深いのはですね、この14章で、14節でどこででも勝利を収めたと書いてありますが、先ほどもですね、5節で勝利を収めたと書いてありますが、これ英語で読むとですね、wisely って書いてあるんですね。wisely で、私ヘブル語を調べたんですが、賢明にですね、そういう感じで訳されています。で、実際にヘブル語もそういう prudent っていうのは思慮深くっていうふうに訳してもいいでしょうかね。そういう言葉が使われているわけなんですよね。非常に大事な特質であります。非常に謙虚であり、かつ彼はその謙虚さを保ちながらやらなければいけない神の御心を行っていったということですね。私たちは何かこの妨げられるものが来るとですね、もうそれで諦めちゃうんですよね。あ、もうこれダメなんだってがっかりしちゃうんです。でも彼はですね、ここでまた謙虚になって神の御心を思って、神様がなされたいということを思いながら、そしてそれを知恵を持ってこの動いていったわけなんです。そしてさらにダビデが愛されていた。で、次に考えた、サウルの、まあ、なんて言いますかね、策略というか方法はですね、嫁を与えるわけですね。自分の娘を与える。ある時サウルはダビデに言った。これは私の上の娘メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、死の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の家族、私の父の氏族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿になるなどとは。ところが、サウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられた。彼の動機はペリシ人の手にダビデを下すことでありました。そのためにいわゆる結納金ですね、当時はあったわけです。それを父、その、自分の 妻になる人の父に払わなければいけないんですけれども、その代わりに、この勇敢に振る舞って戦ってくれと。しかも主の戦い、ヤーウェの戦いなんてですね、言葉を上手にしてダビデを揺さぶっているわけなんですよね。もともとサウルが、このゴリアテを戦う、ゴリアテに勝った者に対してですね、この確か17章に書いてあったと思いますが、自分の娘を与えって言ってたんですよね。だからもう、そんなことをしなくてもですね、本当はダビデはこのサウルの娘をですねもらうということだったんですけれども、もうそういうことはもう全然度外視してですね、今こうやって話しているわけなんですよ。でもダビデは謙虚です。そんなことをねできるわけないでしょうと。王の婿になることなんてできませんということを言ってるわけです。ところがですね、なんか戦おうとしないので、このペリシ人と戦わせようと思ったんですよね。戦おうとしないので、最後の最後になって、このメラブを他の男に与えたわけなんですよ。この人の言うことをですね、まともに聞いたらですね、いわゆる精神、鬱になっちゃいますね。精神参っちゃいますね。わかりますか？なんか現代でもありますよね、そういうのね。精神参っちゃいますよ。でもダビデは、なんていうかな、いい意味で純なんですね。気づいてないっていうか、神に仕えることにもっぱらそれにですね自分の思いを使っていたので、まあ、こういうサウルの策略に対してもあまり気づいてなかったでしょう。で、次に20節、サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知られたとき、サウルはそれはちょうど良いと思った。サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日、あなたは私の婿になるのだ。そしてサウルは、家来たちに命じた。 ダビデに密かにこう告げなさい。聞いてください。王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今、王の息子になってください。婿になってください。それで、サウルの家来たちは、この言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか。私は貧しく、身分の低いものだ。サウルと家来たちは、ダビデがこのように言っていますと言って、サウルに報告した。このように、次の策略はですね、ミカルがたまたまダビデのことを愛していた。まあ、当然ですよね。ダビデが、まあ、本当に勇士であってですね、女の人も好きになるような存在でしたでしょう。それで、まあ、好きになっていて、で、これは罠になるだろうと。だからダビデは乗ってくるであろうと。そしてペリシテ人の手に落ちるであろうと。いうふうに思って持ちかけたんです。そしたらダビデは最初断るんですね。なぜかって言ったら、結納金なんか払えませんよと。貧しいものであると。こう言ったわけです。ところが、それでサウルは言った。ダビデにこう言うがよい。王は花嫁料を望んではいない。ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいる。と。サウルはダビデをペリシテ人の手に倒そうと、ペリシテ人の手で倒そうと考えていた。花嫁料は望んでいないと。ただって言ってますね。だけ。これひどいですね。ですからペリシテ人の羊の皮、羊の皮ってあの男性の性器の包皮ですよね、のそのなんか隠語ですけれども、これ何意味してるかと言いますとね、ただ殺すだけじゃダメなんですよ。完全に死んでないと切り取れないでしょ。だからものすごいこうもう危険な目に合わせる。ちょこっとなんかこうもだいてたら終わりなんですよ、うん、そういうことを言ってたんですが、26節、サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げると、ダビデは王の婿になるためにそれはちょうど良いと思った。ダビデはですね、これはものすごい過酷な条件であると。で、これだけのことをすれば、命を懸けるほどすれば、私は王に報いるっていうか、そういうふうになれる。やはり、このサウルのですね、この思惑通りになったんですよね。これでダビデ動くだろうと思った。で、しっかりダビデ動くわけですけど、そこで期限が過ぎる前に、ダビデは立って彼と部下とで出て行き、ペリシテ人200人を撃ち殺し、その羊の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。そこでサウルはミカル、娘ミカルを妻としてダビデに与えたと。どうですか ?100 人ですか?何人ですか ?200 人なんですよ。彼は200人ですね。ですね。ダビデは、むしろサウルを支配しています。サウルはダビデを支配していますけれども、実は霊的にはサウルの方を支配しています。どうやって言われている要求のさらに上を行ってですね、もっとすることによってその要求を果たしているわけなんです。ここにクリスチャンのこの支配の仕方といったらいいでしょうか。イエス様言われましたね、このマタイの5章の41節で、あなたに1ミリオン池と強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいと。これ命じられてたんですね。ローマ兵士に。もう、これは文句なしに物を運べと言われたら運ばなきゃいけないんですよ。1ミリオン。1.5 キロ。けれども、2ミリオン行きなさいと。つまり、そのことによって相手が逆にクリスチャンのこの何ていうのかな、服従によってですね、言われたこと以上のことをやることによって敵を愛していくっていうか、その奉仕をすることによって支配をしていくって言ったらいいでしょうか、ね、ということをここで見ることができるわけです。で、こうしてサウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見、また知った。それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となったと。また出てきました。主がダビデと共におられた。そして今度はですね、 ミカルがダビデを愛している。先ほどからイスラエルの民がダビデを愛し、そして今度はサウルの家来たちがダビデを愛し、さらにミカルがダビデを愛していると、愛されたものになっています。あ、先ほど言うの忘れましたけど、12節から16節の間にですね、千人隊長、千人隊のですね、長になった時のですね、ダビデの姿、13節にはダビデは民の先に立って行動していた、16節でも彼が彼らの先に立って行動していた。真のリーダーの姿です。サウルは座ってました。ペリシテ人と対峙していた時に座っていました。でも彼は前に出てたんです。パウロがテモテに対して、信者の模範になりなさい、はじめにキリストに仕えていくということはどういうことなのかを見せていたわけなんですね。故に他の人がついていくことができたわけなんです。命じるんじゃなくて、支配するのではなくて、模範を示していたわけなんですね。で、ここまでサウルが、この疑心暗鬼になっていて敵となっていたんですけれども、さらに発展します。心で思っていたことが今度は口に出ていくんですね。口に現れます。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。明確に告げるようになっていきました。心に思っていることを表に出さなかったら大丈夫だ、妬みであるとかですね、いや違います、そこで悔い改めなければいけません。必ず人の欲望というのは、罪をはらむわけですね。で、罪が熟すると死を生むと、死に至るとヤコブ書の一章に書いてありますけれども、口に出しました。それでヨナタンはダビデに告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それであなた、明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。サウルの子ヨナタンですから、ヨナタンは父を敬っていましたですね。父と母を敬いなさい。けれどもダビデを殺すということは、殺すなかれという神様のその戒めに違反しているわけですよね。ですから私たちも、この先ほどから神の、全てのものは神から来た権威であるということを話しましたけれども、倫理的なことにおいて、今これ誤解しないでくださいね、倫理的なことにおいて神から来たのだからじゃあやろうとか、そういう話をしてるんじゃないんですよ。わかりますね。殺してはならないと神が言われていることがあってですね、これ全ての権威に言えますけれども、権威系統があります。上司にしろですね、夫にしろ、または親にしろですね、従っていくわけなんですが、神がしてはいけないということを命じるときに、心を痛めながら、その神が命じられたことを、に従っていくということが必要になるわけですが、それで、次見てください。4節。ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った。王よ、あなたのしもべ、ダビデについて、罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとって非常の益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。モーセの律法の中に何度も何度も罪のない人の血を流すという流血の罪ですね。これを、非常に強い言葉で神は戒めておられますけれども、ここでそのことをヨナタンは言ったわけです。 サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った、主は生きておられる、あれは殺されることはない。サウル本当に哀れな人ですね。主は生きておられる、いつもこの主ヤーウェの言葉をなおですね言ってるんですが、みだりに唱えていると等しいことを行っているんですね。主の名前は知っているけれども主を知らない人です。本当に哀れな人です。それでヨナタンはダビデを呼んでこのことのすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。このようにして、ヨナタンが仲介になったってですね、ダビデが、またこの戻っていくことができるようになったわけです。しかしそれからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げたですね。またこの大きな勝利がこのもたらされていくわけなんですよね。わかりますか。ここにずっと見てますけれども、人間の国をサウルは代表しています。ダビデの国は神の国を代表しています。神、主が共におられるという神の国の広がりを代表しています。で、人間の国をもっと突き詰めて言ったら、悪魔がその神であり君であってですね、そして終わりの日にはどうなるかといったら、人間の目を持つ、そして怪我仕事を言う、大きなことを言う口、反キリストになっていきます。666というのが獣の数字ですけど、人間の数字なんですね。人間至上主義です。で、これが起こっているわけですけれども、人間にはいつもあなたは自分を捨てなさい、降参しなさい、明け渡しなさいというメッセージが与えられています。で、それに対して拒むとどうなるか。拒むと結局キリスト殺しですね、神殺しというふうになっていくわけですね。で、今それがサウルにあった、起こってるわけですよ。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。またですね、でサウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。ここに、この著者のですね、意図的な対比があるわけですよ。琴を手にしていた。ダビデは主に歌うことを喜びとしていました。しかしサウルは自分を守る、人に暴力を与えることを主のこの心に持っていたわけですね。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。ここでダビデはですね、あ、これはもう、その彼が気づいたって言ったらいいでしょうか。状況証拠が、状況どころかこの物証って言ってもいいでしょうね。もう証拠は揃っちゃったんですよね。前は2回は何かの気のせいだろうと。そして、なんかペリシテ人の手に落とされるっていうのも、まあでもそれは分からなかったかもしれないけれども、ヨナタンが直接、このサウルからですね、このもうダビデを殺すっていう話を聞いていますからね。で、今ここで槍がまた飛んできたと。これは殺すんだっていうのが分かったわけです。で、逃げました。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げていき、難を逃れた。ミカルはですね、もうこのヨナタン経由でしょうか、情報がですね、もうすでに入っていたわけです。そしてサウルのことだから、父のことだからっていうのも分かっていたでしょう。もう今夜来るであろうということを告げてですね、そして逃がしていったわけです。ミカルはテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。まあミカルですね、テラフィムを持ってました。テラフィムは偶像ですよ、これ。あららって感じ。ラケルも偶像を持ってましたね、以前ね。このヤコブの妻になったラケルがですね持っていましたけれども、ミカルも持ってましたね。そしてサウルがダビデを捕らえようと使者たちを使わせたとき、ミカルはあの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだと言って使者たちを使わせた。いやーすごいね、この妬みというか、
ね、あれ私が殺すと言ってますね。そして使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが、寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言って、なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃がし逃れさせたのか。ここに自己憐憫があるの分かりますか。私を欺いている、私の敵を逃した。これ完全に自己憐憫ですよ。自分が被害者だと思ってるんですね。加害しパラノイアですよ。だから自分が害を与えているのに自分が被害者だと思ってるんですよね。そしてミカルはサウルに言った、あの人は私を逃してくれ、逃がしてくれ、私がどうしてお前を殺せようと私に言ったのです。これミカルの気持ち分かりますね。恐れから言ったんでしょうね。自分を守るためにですね、自分から率先してダビデを逃がしたんですけれども、ダビデが自分が殺されるって思ったから、殺されるから自分を守るためにこういうふうにしたんだと言ってるわけですね。ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サムエルが自分にしたことの一切、サウルが自分にしたことの一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って済んだ。ダビデが、久しぶりですね、ここで、このサムエルのところに行ったんですね。もうサムエルもおじいちゃんですけれども、彼がダビデに油を注ぎました。そしてサムエルこそがこの霊的なですね、その神のご計画、神の言葉を知っている人です。サウルを神が退けたということを言ったのもサムエルであり、そしてダビデに油を注いだのもサムエルであります。そのことを一切合切言ったわけなんですね。サウルが、これから分かってきますけれども、サウルがですね、このなんでダビデを追っていくのか、一つは先ほど話したように自分のプライド、自分のこの支配権が侵されていることですね。でもう一つはもう自分に王権はないっていうのを知ってるからです。サムエルからはっきり神の言葉を告げられてますね。あなたは退かれたんだよって、他の者の手に退けられたんだよと、で他の者に渡るんだよと、与えるんだよと、神はと。ダビデだってもう薄々分かってたんですよ。ダビデだって、これが神の権威です。神の権威は霊的な権威っていうのは主張しませんですね。みんながついていくんですよ。で今ここでサムエルのところに戻って行ってですね、で次にサムエルのところに行こうとします。今度サウルが、ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。で興味深いですね。ここではサムエルはですね、武器を持ってるわけじゃないですからね。でも神様の武器があるんですね。ご覧ください。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言したこの預言者の一団っていうのは預言者学校ですよ。わかりますか。預言者学校、サムエルはもう長老で、いわゆる預言を教えてるわけですね。今で言ったら新学校のみたいなもんですよね。聖書学校ですよ、うん、ですね。でこれで行ったらですね、予言をしてしまうことによって彼らが何もできなくなっちゃって神の霊がダビデを守ってたわけです。で次にサウルにこのことが知らされたとき、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言した。でここで気づかなきゃいけないですよ。あ、神の御霊が働いていて妨げてるんだっていうのがですね。でもダメですね。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来たとき、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテに出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。彼もまた着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。このためにサウルもまた予言者の一人なのかと言われるようになった。わかりますか。ここですね、裸といってもこのスポンポンではありません。そうではなくて、ダビデもかミカルによってですね、後にですねこの裸で踊ってとかって言われますけど、肌着になるって感じですね。その着ています。
けれども、いわゆるサウルの王服を脱いでるわけです。それによって神の前ではこの姿で行くよと、素肌で行くよと、自分の身分関係ないよと、そういうことを表しているわけですね。でもこれは予言の例によってですね、神の例によって今強制的にさせられているわけなんですよね。これ残念ですね。昔はなんだっけ、バラムも、この神の霊によってですね、語りましたけれども、彼の心は変わってなかったんです。心まで影響を与えられてなかったんです。怖いですね。私たちが外側からの精霊の働きというのを知る必要があります。それは外側からの精霊の働きというのは、他の人たちにこの、なんかこう、益を与えるですね、この奉仕としての、御霊の働きです。精霊の賜物ってありますよね。知識の言葉であったり、信仰の言葉であったりですね、あとは予言であったり、癒しであったりですね、威厳であったり。けれども、内なる精霊の働きがあります。で、これが必要ですね。外側の精霊の働きはもう絶対に必要です。それはもう精霊のバプテスマとイエス様言われました。主の証人となるために必要ですけれども、内なる。同じように、シモンという魔術やってた人いますよね。魔術、そうですね、サマリアのところにいましたけれども。彼は金を持ってですね、それを買いたいと言ったわけです。でもあなたには心に苦みがあると、こんなこととは関係ないよとこう言ったわけです。心が本当に大事になるんだよということであります。ということで今日はここまでにしますね。お願いします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして神の国と人間の国の相克を見ることができました。葛藤を見ることができました。衝突を見ることができましたが、主よ、私たちもいつも思いの中でどちらかの道を選ばなければいけないことを、あなたはいつも教えておられます。主よ、どうか私たちの心をいつもあなたの前で、このあなたの憐れみによって、この砕かれた魂となり続けることができますよ。神様、どうか助けてください。私たちが祈りを怠ることなく、いつもあなたの世界の中で生きることができ、そして感情を自分の心に支配させることがないように、この妬みであるとか、この不安であるとか恐れであるとか、そういうものを、この先行させることがないように、どうか私たちを守っていてください。心を一心に守りなさいと、そこから命の泉が湧き出るとあなたは言われました。主を感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。